76.9 FM High.
皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は法テラス静岡地方事務所所長の白井浩一さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
それではお話を伺う前に、法テラス静岡地方事務所所長の白井浩一さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。白井さんは昭和19年の生まれで清水区のご出身です。昭和48年弁護士登録、翌年静岡県弁護士会登録、静岡合同法律事務所を経て平成14年オーシャニック法律事務所に所属、静岡犯罪被害者支援センター副理事長、静岡大学法科大学院非常勤講師などもお務めになり、今年4月法テラス静岡地方事務所所長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、白井さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきました。ありがとうございます。今紹介聞いておりますと、昭和19年ということで清水市と、
はい、
旧清水市、現在の清水区の、
はい、
で元々はあれですか、ずっと清水にで生まれ育った。
そうですね、小学校も清水小学校で、中学は東海大学の附属中学行ったんですけど、高校も清水東高校で、そこまでは清水によって。
なるほど。子供さんの頃はね、答えにくいかもしれませんけど、どんなお子さんでした？
そうですね、自分で思い出すのはやっぱり、あまり、勉強も一応しましたけど、なんか遊んだりいたずらしたり怒られたりって、そういうようなことはよく思い出しますね。それとやっぱり学校の頃はずっとこう学園紛争みたいな、要するに、中学校の頃からですね、何か騒動を起こすようなそういう子供っていうか、大学もそうでしたけど、そういう感じでした。
何か思って生まれてるんですよね、やっぱりね。
そうですね。
で、高校出てその仕事をしながら大学から、
はいはい、
ということですか。
一番最初中国気象台に入りまして、予報部通報課というところで天気図書いてました。
大手町のあそこの、
はい、そうですね、もっと古い建物でしたけど、
そうですか。
ちょうど中央大学の夜間部まで歩いて通えるところだったんで、嘘言ってですね、私は気象が好きですとか嘘言ってそれで
、そうですか、
はいはい。
で、気象庁に勤めながら弁護士になろうというふうに思ったきっかけというのは何なんでしょう？
もともと本当になれるとは思ってませんでしたけど、一応その高校の時に大変貧乏になっちゃって、夜働きながら昼間の高校行ってたんですけど、その時私を拾ってくれた先生が、お前貧乏人が飯食うには弁護士がいいぞと言うんで、どんなものか知らないけど、じゃあ弁護士になってみようかって思っただけなんですけど、本当になれるとは思ってませんでした。
20代の最後の頃弁護士。
そうですね、合格したのが26歳の時だったですから、弁護士になったのが29歳ですかね。
でもいくら賢くても頭が良くても、ある程度努力しなければね。
そうですね、
随分頑張ったのではなかろうかと思いますけど、
ね、あの時だけはやりましたね
あの学生時代には特別にスポーツとかですね、あの趣味文化活動とか、そういうのはあんまりおやりにならなかった、
それこそ気象庁のね、あれ入った時にもあの子供の頃バスケットやってたんで、中央気象台のバスケット部に入ったりしてですね、まあ、大学時代はまあ夜間だったのちょっとスポーツはできなかったですけど、静岡の弁護士会に来てからあのみんなで野球やったり、それからまあサッカーやったり、全然何も知らなかったんですけど人数合わせで出てましたね。
あの雰囲気としてはやっぱりスポーツマンっていう感じがしますね、
そう好きですね、体動かすのはね、
何でもスポーツだったら万能だっていうような感じ、
全部下手ですね。
そんなことはない。大体そういうことは、
よくたまになんか前にゴルフ誘われたことありましたけど、弁護士に160とか100つってこんなバカバカしいスポーツはないと思ってお金まで払って、もうそれ以来やってません。
あのお上手な方もいるんですよね。
いますね。ね、
どうしてこんなにうまいんだろうと思う。
仕事してないからです。弁護士
さん。それをこう大にして
言う。これを大に。
そうですか。はい、で、昭和49年にその静岡合同法律事務所というところに所属した。はいはい、これはあの何人かの先生方が集まって、
そうですね、
事務所を構成していた
と。当時は先輩の先生たち中心に、当時あの薬害の諮問訴訟っていうのが、まあ患者さんが県内で大勢いたので、どうしてもそれをやるにはということで作った事務所なので、それをやるために作ったような事務所ですね。
ああ、そうですか。どっちかというと、まあ、刑事的な事件もそうですし、社会的な事件が、
そうですよね。
主だった。
ああ、そうですね。
まあ、弁護士さんの、生きていく道って言いますかね、専門とする分野っていうのも、それで様々なところがあるけど、先生の場合はどちらかというと、社会派って言い方が、はいはい、合ってるのかどうか分かりませんけどね、そういう雰囲気がありますよね。
そうですね。どちらかといえばそういうことになると思いますけど、
まあ、あんまり その辺で細かく聞いちゃ弁護士っていうのは機密を保持しなきゃいけないんですけれども、なんか思い出に残ったような事件っていうのはあるんですか。大きな事件、いろいろいっぱいあると思いますけどね。
そうですね、今自分 その弁護士人生のこうあり方を決めたのは、その薬害諮問 の訴訟で、これはもう全国の優秀な、まあ、法律家から弁護士もそうですけど、医学者薬学者そういう方々と全部で協力して、そして、まあ、患者さんたちがご自分で街頭に立って募金を集めて、裁判費を集めて、そうしてやられたケースで、まあ、非常に自分としては勉強になった事件ですね。それで、まあ、それがその後の自分の弁護士人生の進み方を決めたというような、自分ではそう思ってますね。
なるほどね。やっぱりそういう一つのきっかけっていうのは大きく自分の人生をなんて言いますか、方向づけるという
ところが
あるんでしょうかね。
そうですね。それと、まあ、ずっと後年ですけど、まあ平成7年以降なんですけど、この犯罪によって被害を受けた場合にどんな、まあ、救済手段があるか、どんな支援があるかということで、まあ、日本が世界中でものすごく遅れてるっていうことが分かりまして、それ以来、まあ、自分がそういうことを知らなかったことを非常に恥ずかしいと思いまして、それ以来、まあ、現在まで、その活動をずっと、まあ、させていただいていると。
まあ、ある意味で言うと庶民って言いますかね、弱者の味方っていうかね、まあ、本当に弁護士のあるべき一つの、まあ、大きな道をね、歩んでるのかなというような感じでしょう。その後平成入られて14年ですか、オーシャニック法律事務所っていうのに所属されたっていうのは、これは何かきっかけがあるんですか。
そうですね、一つは、まあ、弁護士会の方から、取材に法科大学院作るので、まあ、それ協力してくれと、教えに行ってくれっていうこともありまして、それともう一つは全国の犯罪被害者の会で協力してもらいたいということで、まあ、いろいろ東京の方に何度も出かけて研究会やらなきゃならないということになったもんですから、事務所に迷惑かけちゃいかんということで、まあ、一人に独立したと。
ああ、それで独立されたんですか。まあ、静岡大学の法科大学もね、期待されたんですけど、 大学院の非常勤講師みたいな形になるんでしょうか。
今は非常勤講師で、その先ほど言った犯罪被害者と法という授業をですね、毎年10月から2月にかけてやっております。
爽やか談話室は法テラス静岡地方事務所所長の白井浩一さんをお招きしております。
ところで、法科大学院の問題が出たんですけど、司法制度の改正によって弁護士さんの門戸は広がったっていうか、違った形の選抜システムができているということですけど、なんか急激に増えちゃったっていう感じがするんですけど、このやっぱりある程度その制度のなんていうか問題点というのはあるんでしょうかね。
そうですね、僕はその方 の, 委員会の方にはあまり出てないのであれですけど、やはり急激に増えたということで、もう少しこの弁護士がどういう分野でどういうふうに皆さんの役に立っていっていいのかということをもう少しこう練ってですね、従来通りの弁護士業務みたいなことがこう前提になっていて、そこへ大勢こう来いよ来いよと言うとあぐれちゃうという話になるけど、もう少しもっといろんな分野でいろんな活動の仕方があるんじゃないかということをもっともっとこう練り上げた上で人数増やせば、もう少しこう一般市民の皆さんの役に立つ立ち方もまた変わってくるし、増やしといてよかったなっていうこともあったんじゃないかと思うんですね。
先進国、特にアメリカあたりに比べると圧倒的にその弁護士さんが少ないという、アメリカはスーソサイアティってね、訴訟が非常に何でも訴訟の対象になっちゃう、これがいいかどうかっていうのは問題もあるんでしょうけど、やっぱり法的に救済をされるべき庶民っていいますか、一般の人って多いわけですから、そこへ手を差し伸べてあげるっていうのが ね重要だろうと思います。特に先生の場合はその犯罪被害者っていうんですかね、さっきの質問の関係もそうですけど、これもですね、確かにやっぱり社会的には大きなウィークポイントになってるんですね。
そうですね、今やっといろんな支援の制度が整備されまして、おかげさまでそういう点ではいいんですけど、結局どんなに立派な制度ができてもそれを担う人たちが本当にその被害を受けた人の気持ちがよく分かって適切な支援ができないと役に立たないわけですね、立派な制度を作っても。ですからそういうことでできればいろんな分野の、法律家だけじゃなくてお医者さんとか看護さんとか臨床心理さんとかいろいろありますよね。そういう人みんな協力してできる限り個々の被害者の人の実情に合ったようなものができればですね、一番いいかなと。私は手作りの味をですね、絶対に忘れないように、仏作って魂入れずにならないように、制度作ったらそれでいいだろうっていうことは困るよと、一応そう言って、それをしばらくの間皆さんに分かってもらう間は、じゃあしょうがないから静態にも行きますと。でそれ後輩がみんなそういうことを分かってくれて、そういうことをもっとやってもらえるようになれば、私は遊びの方に専念してっていうふうに言っているんです
それはおっしゃるだけで話でしょうけれども、確かにその、犯罪被害者って言いますか、日本では刑法犯は必ずしも増えてるってわけじゃありませんけれども、検挙件数とかいろんなね、あれもあるんでしょうけれども、やっぱり今まで考えられなかったような事件、殺人とかね、通り魔事件とか、それから精神障害者に事件事故とかいろいろあるんですけど、その辺もある程度やっぱり社会で一種の救済的なね、システムを構築していかなきゃいけないんでしょうね。
そうですね、特にその一つはやっぱ経済的なですね、こうことで困り果てちゃうです、一家のご主人がとか、そういう、あるいは仮にもし娘さんがそうだってしてもですね、親御さんはもう精神的に参ってしまって仕事が手につかなくなっちゃうとか言うと、家族全体がこう経済的に参っちゃうって方もいるわけですね。で本当だったら加害者の人が弁償するっていうのが常識ですよね。だけど犯罪の場合はですね、その被害が大きければ大きいほど刑罰も重くなるわけです。そうするとですね、持ってかれちゃうわけですね、犯人を刑務所に。
なるほどね。
あなた弁償してくださいよって言いたくてもですね、
できないです、
ね、いやこれはもう刑務所に入れるんだからって持ってかれちゃう、 じゃあそれ誰が保証してくれるのっていう、そういうことなんですね。
まあ、そんなことで NPO 静岡犯罪被害者支援センターの副理事長ですか、さんをやっておられるということで、まあ、これも社会正義の実現のね、その大きな柱になっているというふうに思うんですけど、それともう一つその肝心 の、 そのホーテラス静岡事務所長と、はい、いうことですけど、これは日本の司法支援センターって言いますかね、そういう意味で国の呼びかけでできたのか、それとも自発的にできたのか、それがよくわからないんですけど、これについて簡単にご説明いただけます
でしょうか。そうですね、これ非常に便利な、組織でですね、社会的にも、まあ、非常に珍しい組織なんですけど、例えばですね、病気を治したいっていう時に、それを治してくれるのはお医者さんなり、まあ、病院で、まあ、それと本人っていうことですね。で、それを助ける仕組みとして健康保険の仕組みとか、あるいはいろんな社会福祉の、仕組みがありますよね。あくまで治すな専門家。それと同じように、日常生活で紛争に巻き込まれちゃって、なんとかそれしないといけないと、まあ、離婚だ、相続だ、いろいろ巻き込まれちゃう。その時にですね、それを解決するのは、まあ、弁護士なり、司法書士なり、裁判所なりっていう法律の専門家なんですけど、その、専門家を利用するのにお金がなくて利用できないとか、どこへ頼みに行ったら相談乗ってくれるかわからないとかっていう、そこを援助する組織なんです。だから私はこれは司法を利用するための福祉の組織だから、どんどん利用してくださいと。だから誰でもいいんですね。こういうことでこれ法律問題なのかどうかわかんないけど、とにかくどっかに相談したいという時にはですね、コールセンターみたいなのもありますし、静岡の事務所もありますんで、電話でですね、こういうことを悩んでんだけど、どこに相談したいってこういうこと。あ、それだったら、こういうところ、市役所のこういうところに行ったら、乗ってくれますよとか、その労働問題とか、それじゃこういうところに行ったら乗ってくれますよ。そういうことも情報提供してるんです。で、お金がなければ、裁判の費用とか弁護士費用を立て替えてくれると。で、自分が悪いことして捕まっちゃった、警察で捕まっちゃったと。お酒飲んで車運転してですね、捕まっちゃったとかっていう時に、弁護士知らないけどどうしたらいいかっていうような時も、すぐにですね、警察に弁護士呼んでくれって言うと、警察からホテラス、ここへ、連絡が来まして、じゃあ、あんた当番だから行ってくださいと。そういうこともやってるんです。
なるほどね。
お金がなければ、その刑事の、警察に面会に行く弁護士の、費用も国で国選弁護と言って、出してくれる、そういうこともホテラスでやってるので、市民にとっては非常に便利な、あれなのでいいと思いますけどね。で、
現在事務所っていうのはどこにあるんですか。
中央ビルって読売の静岡の支局、すぐ並びにちょっと色の黒いビルがありますよね。なんていうんですかね、外堀の、
わ、かります、
はい、あそこの2階にあります。
あ、そうですか。あそこいつも通るんだけど気がつかなかったな。そこには事務職員もおいでになると思いますけど、弁護士の先生方も詰めておられる。
いや、ですからそこはあくまで今言ったように、そういう経済的な支援とか情報支援をやってるんで、で、弁護士はあそこと、弁護士会の弁護士なり司法書士さんがそこと契約登録しといて、それでご紹介したり相談に乗ってもらったりする、で、特別にそのホテラスの法律事務所というものも併設してるんですけど、それはその向かい側のビルにあるんです。
ああ、そうですか、ちょっとその辺があれですね、
そうですね、
もう少し一般社会に認知されるように、うまくね、
ぜひね、利用していただきたい、
していくといいのかなというふうに思います。
そうですね、
これ電話でもいいわけですね。
もう電話でどんどんかけていただければ何でもいいです。
電話は、まあ、時間的には
だいたい9時からですね、夕方の4時半頃までは、電話応対のもう専門の方がいます。
なるほど。
それで、そういう情報提供してますので。
で、そこの所長さんということで、まあ、運営に当たっておられるということです。これは、任期ってのは単年度なんですか、それとも何年か継続？
1年だと思いますけど。
だけど、1年っていうのは、まあ、これはお忙しいからね、まあ、長くやってられないってことはあるかもしれませんけど、もう少しなんか2年3年とかね、やった方がいいんじゃないかって、私ども外から見るとそんな感じがしますけどね。
そうですね、 一般論としておっしゃっていただけるならばその通りです。ただし僕にやれと言っても僕も1年だけでいいやっていうふうに言ってるんで、公の席で2年3年やりますって言ったら偉いことになるので
そうですね、はい、だけどやっぱりある程度継続性っていうものはね、あの社会の動きっていうのはありますから、 それに合わせる意味において単年度っていうのはいい面とマイナスの面と両方あるんですよね。
そうですね、
まあそれもやむを得ないのかなっていうふうに思いますけれども、
はい、FM ハイ爽やか談話室、法テラス静岡地方事務所所長の白井浩一さんにお話を伺っています。
あの一つはネーミング、名前の問題ですけどね、はいはい、法テラスっていうと、んテラスね、テラスっていうと、自分のうちにあるテラスってどういうっていうような、なんとなくこうあのすぐにこう理解できないっていうところ、なんかネーミングが、まあ、法テラスでこうもう統一されてるんでしょうけれども、法テラスって必ずしも法的に制度的に言ってるわけじゃなくて、まあ一種のその便利な故障っていうふうなこと
でしょう。そうですね、なんか全国的に当時設立の時に募集したんですね、うん、それで一番まあ短くて分かりやすくて、しかもあまねく法によって照らすと、うん、まあまあ、理屈っぽく言えば法の正義によってこう照らすという意味も込めてるんだみたいなことを。
照らすね、
あ それは後からきっとくっつけた理屈だと思いますけど僕はまあ最初はこんなコウモリみたいなあの名前良くないんじゃないかみたいなそういう思ったんですけど一応法照らすということで、う
ん、私も知ってることは知ってたんですけど、まあ、法律関係のね、はい、なんかあの一般の窓口みたいなこととは知ってましたけど、そうですか、まあ、あの法を身近なものにする、誰でもその法によってあの救済できるものは救済すると、はいはい、そういうふうな意味合いの役割を果たすまず第一歩の窓口のところ、
そうですね、
こういうふうに考えればいいわけですか。
よく国があのこういうあれを制度を作っていただいたなとは思います。もともとの前身は、まあ、一応弁護士会の方でやってたあの法律扶助協会とかいろいろありましたけど、うん、あのこう総合的なものとしてこういうふうに作っていただいたっていうのは世界的にもあのそうたくさん例はないと思います。
なるほどね、ええ、まあ、そういうところで相談に来られる方っていうのは視力というか経済力もね、話も高いっていうわけじゃなくて、
そうですね、
まあ、あの弁護士さんと常に付き合ってるっていうわけでもないでしょうから、ね、そういうことの方にはちょっと遠いところにいる人たちの役に立ちたいと、
そうですね、
素晴らしい制度ですね、法テラスについて具体的にどんなことがあるかどうかってこれは聞くのはうまくないからお聞きしませんけど、まあ、いろんなものは相談って言いますかね、あるんでしょうね。
そうですね、普通 あの自分の家庭の問題だとかいろんなそういうねあの相談っていうのも毎日、まあ、相談でやっていますが、過疎地にですね出張の相談に行ったりそういうのもやっていますね。
あ、そうですか、
であの最この間も19日に研修やったばかりですけど、あの家庭の中で最近あのこう精神に、まあ、障害、お年寄りであの認知症になってしまったとか、あるいは、まあ、非常にあの会社で辛い目にあって鬱になってしまったとか、そういうこう精神の障害で本人も困ってるし家庭も困っちゃうっていうようなそういうことが増えてきてるんですね。それでですね、精神保健福祉士さんと弁護士がですね一緒に同じ場所に同席して、そしてこう相談乗る体制っていうのをですね始めたんです。今年で3年目になります。これも全国で静岡県があの初めてそういうあれをやってですね、あの今あのどんどんあの研修をですね進めております。
一対一で弁護士さんとこう事件事故等について話をするっていうのはちょっとやっぱり固くなってしまうっていうことがあるん
で、
そこに第三者っていうか違った角度ものを考えたり見たりすることができる人がいるとね、また違った雰囲気になって、
そうですね、
あの本当の話ができるっていうようなことがあるのかもしれませんね。
そうですね、
まあ、白井先生はその他原子力損害賠償紛争処理センターの副理、はいはい、
あの仲介委員ですね、
ですか、はい、そういうのもやっておられるので、まあ、これはあのちょっと難しいからここでは除きますけれども、はい、本当にあれですね、社会的な大きな事案といいますか、そういうものに対して非常に積極的に関わっておられるということで、はい、素晴らしいですね。
いや、そう言っていただければありがたいですけど、
まあ、その昔職場では未来研究会なんかいう面白いものを作っておられる、
そう趣味でですね、若者と一緒に
日本の未来とか社会の未来とかそういう、
そうですね、大体100年後、まあ、7、80年から100年後ぐらいを想定して、何でもいいからワインを飲みながらやろうと。今までまあ経済のこととか経済のでも農業のこととか何でもいいんですよ、医学のこと音楽のこと。ただしやっちゃいけないのは仕事の話とか、そのつい現実的な問題は夢がないからやらないとあくまで未来の話にっていうことですね。
面白いですね、それからまた話変わるんですけど、現在の日本の社会っていうのは、まあ、専門の立場から見てね、
はい、
どうなんでしょうね、若者の生態とかですね、
そうですね、
犯罪の状況とか、
まあ、その今 の, この政府の政策がどうのこうのっていうのはちょっと、まあ、置いといてですね、社会生活がこうコンピューターが非常に隅々まで入ってきていて、それで生活様式が変わっていて、まあ、人々がこうある意味ではコンピューターを通じてのこう人と人とのコミュニケーションみたいになるけど、まあ、それが逆にこう弊害になって現れているっていうような、まあ、それは今から10年ぐらい前にもう政府の経産省の方で指揮立つ社会といってですね、空気のようにあらゆる生活の場面でコンピューターがあるという、そういう存在するという社会を作るんだということで、それが今まあ現実のだけど、そういうふうになってきて、今もう結局それによっても商売のやり方も変わってしまう、それからコミュニケーションも変わってしまう、でそれによっていろんな弊害が出てくる、まあ、いいところもあるんですけど出てくるっていうようなことで、そういう意味の曲がり角っていうことだと、これ非常に
厄介
ですよね。
簡単にはね、解決できる
ものですね。そういうことがあります。それとやっぱもう一つは感じるのは、やっぱりこう若者が使い捨てされちゃうと、正規雇用になかなかしてもらえない、使い捨てにされちゃうとかいうことで、就職の面接やってもですね、経歴見てみると、契約社員でした、非常勤職員でしたっていうような経歴の方がほとんどなんですね。正社員でどこの会社にいました、で退職しましたっていうのは少ないんですよ。で僕はなんかそういう意味で人を将棋の駒みたいに使い捨てるみたいなね、風潮がなんていうのかな、こう近代的に進歩したというふうに見て捉えるのか、いやもっと人間性のある社会ということからすると、むしろ後退しているんじゃないかっていうふうに捉えるかによって、それこそ今後の日本の在り方っていうのを考える場合に非常に重要なんじゃないかなと、
最後にですね、私ども FMI 何か期待とか要望っていうのがあったらお聞かせいただけますか。
そうですね、やはり地域 の, 放送でいらっしゃるということで、できればやっぱり地域のこう小売り、まあ、商店とか中小企業の応援していただく、あるいはまあその若者が希望を持って進めるような、そういうことを応援していただくような、まあ、そういう放送をしていただければありがたいなというふうに思います。
わかりました、ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は、法テラス静岡地方事務所所長の白井光一さんをお迎えしてお話を伺いました。白井さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。